今日はエズラ記第6章です。このところでは神による大逆転のことが語られています。一節にダレオ王はバビロンの文書保管庫を調べさせたとあります。そして二節を見ると一つの巻物が見つかりました。それはキュロス王が三節にエルサレムにある神の宮、生贄が捧げられている宮を建て、その礎を定めよう、神の宮を建てることを命じられたということであるわけです。そして四節にはその費用は王家から支払われる。また五節にはバビロンに運んできた神の宮の金や銀の器は返し、エルサレムの神殿に運んで元の場所に戻す。その記録があったわけです。そしてこの記録を読んだダレオス王は6節以降のところに命令を下しました。一つは7節のところにこの神の宮の工事をそのままやらせておけ。この神の宮を元の場所に建てさせよということが一つであり、二つ目は8節を見ますと王の収益としてのユーフラテス川西方の地の貢ぎ物の中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。そして十節のところで彼らが天の神に香ばしい祈りを捧げ王と王子たちの長寿を祈るようにせよと新しい命令を下したということであるわけです。そして11節にはこの法令を犯す者が貼り付けになる、またその家はゴミの山としなければならない、そのように命令を下したわけです。そして13節にはユーフラテス川西方の総督立てないたちは間違いなくこれを行った。ですからこの王の命令はまさにこの敵対する者に対しては大逆転の結末となっていったわけです。14節にユダヤ人の長老たちは預言者ハガイとゼカリアの預言を通し建築を行って成功した、素晴らしい働きがなされたということであるわけです。そしてこの建築がなされて16節を見るとイスラエルの子らすなわち祭司レビ人その他の捕囚から帰ってきた人たちは喜びを持ってこの神の宮の奉献式を祝うということが行われたわけです。その捧げ物は17節を見ると牛100頭やお羊200匹、かつてイスラエルでソロモン王が神殿を建てた時のことを考えてみると非常に小さなものであったわけですけれども、しかし捕囚から帰ってきた人たちにとってはこの喜びは大きなものであったわけです。そしてさらには19節を見ると第一の月の14日に杉越しを祝った、もうまさに災いが通り過ぎていく、かつてはエジプトを脱出するそのところから杉越しの祝いが行われてきたわけですけれども、しかしこの時にはバビロンの捕囚を解かれて、そしてエルサレムに再び神殿が建て上げられる、まさにそれが杉越しの祝い、神様は災いを通り越させそしてまた祝福を与えてくださる。22節を見るとこれは主が彼らを喜ばせ、そしてイスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。まさに神様はその背後にあってイスラエルを守り、そしてまた異邦人の王までも用いて御心を行わさせられるということをなされたわけです。聖書の中にも上に建てられた者のために祈れ、王たちのために祈れ、そのようなことが出てきています。それは決して無駄なことではない ということを私たちは知ることができます。神様が命じられて、そして祈るならば必ず答えてくださる。私たちはそのことを信じ、そしてまた忍耐を与えていただいて、神様の御心の中に生かされるものとさせていただきたいと思います。